今日の説教のタイトルは天の御国での報酬といたしました。そして3つのねアウトラインを前に書いたんですけれども、最初は十二使徒への報酬、2番目が家族財産を捨てる人への報酬、そして3番目にね葡萄園の例えといたしました。まず最初ですね、この先週のお話を少し振り返りたいと思うんですね。本当にこの聖書っていうのはもうずっとこのつながりのあるメッセージでありますから、前後関係をなしにしては私たちは本当の聖書の意味を汲み取ることができなくなるわけです。ですから少しね先週の流れをね、見たいと思うんですけれども、前回の話の中では、お金持ちの立派な青年が登場してきました。彼はもう非の打ち所のないとても好青年であったわけです。イエス・キリストは彼の弱さを教えるためにこう言われました。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさいと命じられたわけです。この言葉に彼は従うことができず悲しんで帰ってきました。そしてイエス・キリストは弟子たちに言われました。金持ちが天の御国に入るのは難しいことですと。その言葉を受けて27節ですね、今日の御言葉の19章の27節のペテロの質問の中にはまさに彼らの期待とそして同時に不安も入り混じった言葉だと分かるわけです。27節、その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。自分たちはもう家も全て財産も全て捨ててイエス様あなたに従ってきました。私たちは当然金持ちでもない、私たちは何がいただけるんですかと、そういう質問ですね。それに対してのイエス・キリストの答えはあなた方に特別な報いがあるんだという約束なんです。28節、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。これはもちろん将来の予言であるってことがわかるんです。なぜなら12使徒たちはこの時代にはイスラエルの支配者になったことがあります。ですからイエス様は当然将来の予言として話されたわけです。じゃあいつですかという話になりますね。いつですかと言ったら、まあ今だと今ですとね言いたくなるんですけれども、このところではイエス様の予言は将来、つまり教会時代が終わって千年王国が始まった時に十二使徒たちもよみがえって、そしてイスラエルを裁くようになるんだ、支配するようになるんだということを約束されているわけです。それがこの十二使徒たちに対する特別な祝福の約束であったわけですね。この後イエス・キリストは弟子たちと共にヨルダン川を渡ってエルサレムに入っていかれます。そしてエルサレムで待ち受けていたのは十字架における死刑とそしてよみがえりのことであったわけです。そのことを通して教会時代が始まっていきます。聖霊が与えられて教会時代が始まっていきます。その教会時代にこの十二使徒たちも入ってきます。彼らはその教会時代においてものすごい迫害を受けていきますね。本当に命からがら伝道を続けていくという、そういう中でこのイエス様のこの約束は弟子たちにとっては本当にかけがえのない約束であったでしょう。あなた方は将来イスラエルを裁くものとなるんだというこの特別な祝福は十二使徒たちの伝道の力になっていったと私たちは覚えるわけです。そして 続けてイエス・キリストは29節において十二使徒だけでなくてイエス・キリストのために大きな犠牲を払う人たちに対して与えられる報いというものを約束されています。29節、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。こう約束されました。この一つの約束の言葉が世界の歴史の中でどれほど多くのクリスチャンたちを励まし慰めてきたかわからないですね。今の時代においてもこの十二人たちのように自分を神様のために捧げ、キリストの皆のために献身して働いておられる方々たくさんおられるわけです。自分の持っていた財産をすべてもう神様に捧げして主に仕えている人たちいるわけです。そういった人たちは100倍の報酬を受けるんだとマルコの福音書の方では言ってますね。100倍の報酬です。そして永遠の命を受け継ぐものだとイエス様は約束されているんですね。素晴らしいじゃないでしょうか。もしあなたが、ね、長男で跡取り息子で、でもそういった中でキリストを信じてキリストに召されて海外への宣教師として召されたとしたならば、当然家を離れて外国に移り住んでそこで伝道しなければなりません。親の面倒をもう見ることができなくなってしまうわけです。もちろん自分の財産ももうほとんどなくなってしまうでしょう。時には親が文句を言いますね。親も親戚もそういう人たちに対しては親不孝者だというふうに罵ることがあるわけです。しかし私たちそういう献身者は自分の家族を捨ておいても自分の財産をすべて失ってももっとしなければならないことがある。私に与えられた使命はキリストのために福音を伝えることだと信じてその伝道の道を歩んでいくわけです。そしてもちろん自分の家族、両親の面倒を見ることができない、それは本当に非難されてしかるべきものなんだけれども、神様はこの自分の両親にも素晴らしい恵みを与えてくださる。必ず神様は私の両親をも素晴らしい救いに導き大きな恵みを与えてくださるんだと信じるからこそ親を捨ておいて宣教に行くことができるんだと私は思うんですね。イエス様がその約束をしてくださったことを本当に感謝をするものであります。また迫害の中で家族や財産を失う人もいるでしょう。迫害によって自分の家族を殺されるという人もいるわけです。また、イスラム圏に今伝道している富岡先生のですね、報告を読むたびにですね、そのイスラム圏の伝道の難しさというものを覚えるんですけれども、以前ですね、キリストを信じたために家族に憎まれ、そして町の人たちからも憎まれて暴行を受けて町から追い出されたという青年の証が載っておりました。もうその自分の町に住むことができなくなってしまうんです。キリストを信じたために。彼は町から離れてしばらく数年間ね、身を潜めていました。そしてほとぼりが冷めた頃にまた、教会に戻ってきて奉仕を続けておられるそうですけれども、そういう人にとって唯一の支えはこのイエス様の言葉なんですね。この約束なんですよ。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は全てその100倍も受けるんだという、この約束を信じているからこそ私たちはキリストの御名を信じ続けるんだと思うわけですね。 キリストの皆のために家、財産を失い、家族を失うとき、私たちは幸いです。御国においてその何倍もの祝福を受け継ぐからだと、ぜひ信じていただきたいと思います。その後イエス・キリストは30節の言葉を付け加えて話されています。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。これはちょっと分かりにくいイエス・キリストの言葉ですね。何をイエス・キリストはおっしゃっているのか。そして実はこの御言葉が20章の例え話を挟んで20章の16節にこのように後のものが先になり、先のものが後になるものですと、もう一度繰り返されています。つまりこの言葉を説明するためにブドウ園の例え話をイエス様はされているわけです。じゃあこの先のものが後になり、後のものが先になるという意味はどういう意味でしょうか。ブドウ園の例え話から見ていきましょう。ブドウ園の例え話、この例え話っていうのは私たち人間の尺度で考えるならば、もう全くもって不公平な話だと思われると思います。当時ユダヤの中でですね、労働者っていうのは朝の6時から夕方の6時まで働いたというふうに言われてます。長いですね、12時間労働です。私もかつてね、12時間労働を、ね、しばらく続けたことがありましたけれども、やっぱりちょっと体が疲れます。おそらく、まあ、休憩時間がね、日本よりも多かったのだろうと思うんですけれども、そのユダヤの習慣の中でブドウ園の主人がやってきて、この日雇いの労働者を雇っていくわけですね。最初の人たちは朝6時から雇ってブドウ園に行って働いてください、1デナリの報酬をあげますよということで、当時の一般的な報酬です。1日の報酬は1デナリでありましたから、ブドウ園の主人は1デナリをあげますから今日働いてきなさいというわけですね。そして、今度は9時頃にも行ってまた日雇いの労働者を同じように雇うわけです。12時にも行って、3時にも行って、そして午後の5時にも行って雇うわけですね。5時に雇われた人はもうたった1時間、6時までですから1時間ぐらいしか働けないんですけれども、でも雇われるわけです。就業の時間になって、まあ6時ですよね、午後の6時になって給料の支払いがされます。誰から支払われたかというと、最後に雇われた人たちが最初に支払われたんです。まず、これからですね、不公平ですよね。この時点でまず不公平です。誰でも早く帰りたいでしょ、ね、早く帰りたいのに一番最後に雇われて1時間しか働かなかった人が最初に給料になって帰れるんですから、まあこれだけで不公平ですよね。仕事してる人だったら誰でもそう思いますね。早く帰りたいというのはもうみんな同じなんですよね。でももっと大きな不公平があります。それは何かというと、雇われた人全員が1デナリの日当を受けるわけです。1時間しか働かなかった人も12時間働いた人も同じ1デナリしかもらわなかったわけです。こんなおかしな話はありませんよね。普通は日本の社会でこんなことがあったら、まあ、みんな怒っちゃう話だと思います。1時間しか働かなかった人と12時間働いた人が同じ給料なんてありえないと、まあ、12時間働いた人が文句を言うのはもう当たり前のことですよね。イエス様はこの例え話を通して何を教えられようとしているでしょうか。私は3つの答えをここに書いておきました。なんだもう答えが分かっているのかと思わないでいただきたいんですけども、一つは神様の公平というものを教えていると私は思うわけです。私は実は、ね、日雇い妊婦の経験があります。日雇い労働者の経験があるんですけれども、ですからちょっとこの話はね、身近な話に思えるんですけれども、 日雇い労働者はですね、どういうふうに働くかというと、まずね、最初その会社の事務所に行ってですね、そこで座って、こう仕事を待つんですね。そして、その日の仕事が決まった人から順番に出て行って、その現場に赴くわけですね。そして、だんだんと人が減っていくわけですね、当然。で、最後の方まで残っているとですね、だんだんとね、なんかちょっと寂しい気持ちになってくるんです。まだ私には仕事がないのか、もしかしたら今日仕事ないのかもしれないなっていう、ね、ちょっとそういう気持ちにもなってしまうんですね。で、最後の方になってくると本当にだんだんと寂しくなってきますから、ちょっと惨めな気持ちになってくるんですけれども、ここに登場する労務者は夕方5時になっても仕事がなく待っているわけです。ブドウ園の主人がなぜ仕事をしないのかという問いに、もう当然誰も雇ってくれないからですという至極当たり前の答えをするわけです。でももしこれが現実ならですね、こんな厳しいことはないと思うんですね。その人にも生活があります。食べていかなければ死んでしまうわけです。もしかするとその人には奥さんも子供もいて、養わなければならないという切羽詰まった状況があるかもしれないんですよ。でも仕事がない、働けない、働きたくても働けないというのは、過酷な労働を一日続けることよりももっと惨めで辛いことであるかもしれないと私は思うんです。ですからブドウ園の主人がこの5時まで何も仕事がなく、でも家に帰りたくても帰れなくて、ずっと仕事を待っているこの人をですね、たった1時間でも雇ってくれたのは本当に憐れみじゃないですか。そして彼に対する報酬として他の人と同じように1デナリを与えたというのは、もう本当に驚くばかりの憐れみだと考えることができるわけです。もしその人がたった1時間の時給ならば、その夜の食事をする食事代にもならないかもしれませんね。次の日も彼は生きていかなければなりません。次の日の食事を食べることができなくなってしまいます。1時間の時給をもらうだけだったならば。でもこのブドウ園の主人は憐れみによってこの人に時給ではなく1日の他の人と同じ給料を与えてくださったわけですね。これはまさに神様の私たちに対する憐れみと恵みを示しているんだと思います。神様は私たち人間に対して公平なお方ですよ。人に命の息を与えて守って支えてくださっている。神様は求める人には誰にでも必要なものを備えてくださるお方であると私たちは信じているんじゃないでしょうか。神様は公平なお方です。どんな人にも救いを備えてくださるお方であるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。二つ目は、神様の恵みをこの例えは教えているといたしました。この例えに出てくるブドウ園の主人はもちろん天の父なる神様です。そして雇われた労働者とは誰でしょうか。それは今日ここに座っているあなたなんです。あなたが雇われた方なんですね。そして、この例えはですね、労務者であるあなたが自分はね、どの時間に雇われたんだろうかということを知ることによって大きく変わってくる話になってくるんです。どういうことかというと、もしあなたがね、朝早くから雇われているものだと思ったら、この話はもう不公平極まりない話になってくるでしょ。でもあなたが夕方の5時に雇われて、たった1時間しか働かなかったものと自分のことを思うならば、この例え話は本当に恵みに富んだ素晴らしい話になってくるんじゃないですか。 ですからそういった意味で神様の恵みを教えていることになるんです。先週のお話に出てきた立派な好青年、立派な、ね、役人の人は、彼自身はまさに朝6時から一生懸命働いている人間だと自分のことを思っていたと思います。この当時の宗教指導者と言われるパリサイ人、律法学者たちは、彼らはね、神様のために自分たちは誰よりも早く働いていると自負し、神様から当然たくさんの報酬を受けるべきものだというふうに信じていたわけですよ。彼らは多分言うでしょうね、私たちは律法と言い伝えを懸命に守り、欲しいものも我慢しに耐えてきました。ちょうどね、この労務者たちの中で、私たちは一日中ロープと焼けるような暑さを辛抱したのですと言っていることと同じ考えを当時の指導者たちは持っていたわけです。神様に対してそして不平不満を言い続けているわけです。それに対してイエス・キリストは厳しい言葉を語られてますよね。でもそれとは対照的に聖書の中に登場した人、例えばマタイの15章で登場してきたカナン人の女性、覚えているでしょうか。カナン人の女性はイエス様にその信仰を、あなたの信仰は立派ですと褒められた女性として有名ですね。彼女は自分自身が取るに足らないものであるということをよく理解していました。異邦人ですから。彼女は言いました。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そう言って彼女自身のへりくだりを示したわけです。そして彼女はイエス様によって自分の娘の病を癒していただきました。彼女はブドウ園の例えで言うならば、まさに自分は夕方の5時に雇われた人間だと自分のことを考えていたんでしょう。彼女がもしこのブドウ園の例え話を読んだら、あ、本当にそうだ、神様って本当にこういうふうに憐れみ深い恵み深い、そういうお方だというふうに、彼女はこのブドウ園の例えを読んだらもう泣いて喜んだんだろうと思います。ですから自分が何時に神様に雇われてどれだけ働いたか、そういうことを知ることによって、この例え話は不公平話にもなり、また恵みに富んだ話にもなるんだということを覚えてください。ハーベストタイムの、ね、中川先生が一つの面白い、ね、ユダヤ人のジョークを話されていました。ユダヤ人のジョークだそうです。少しね、私の脚色も入れてまとめてきましたけれども、ちょっとお読みしますね。有名なユダヤ教のラビが、まあ、先生ですね、ラビが死んで天国へ行きました。ラビは生前人々に聖書を教えたので、たくさんの報酬が用意されていると思っていました。しかし天国での報酬は、驚いたことに一人一人に乗り物が与えられたのでした。でラビに与えられた乗り物は何であったかというと、スクーターだったそうです。スクーターが与えられた。この私がスクーターだってとがっかりしているとですね、近くを一台のもう黒塗りの高級車が通り過ぎていきました。よく見るとその立派な高級車に乗っていたのは、生きている間バスの運転手をしていた人だったそうです。このバスの運転手はね、暖房物で知られていて、そこも悪く、もうバスの運転はもうね、もういつも荒っぽい運転をしていて、いつも苦情のあった人だったそうです。でラビは信仰の父アブラハムに文句を言うわけです。どうして私がスクーターで、あの乱暴者のバスの運転手が立派な高級車に乗ってるんですか。アブラハムは彼に優しく答えたそうです。子よ、思い出しなさい。あなたが街道で説教している間、大衆はいつも居眠りしていたでしょ。 しかしあの男がバスの運転をしている間、バスの乗客は皆父なる神様に熱心に祈っていたんですよ。わかりますか。彼はね、荒っぽい運転をしていましたから、人々はもう一生懸命バスの中で祈っていたんだ。彼は人々を祈りに導いたんだということなんです。まあ、これは今ユダヤ人のジョークだということで話されてましたけれども、でもこれは実際そうなのかもしれませんね。私たちが天国へ行った時に同じようなことになるかもしれません。どうしてあの人が私よりもたくさんの報いがあるのか、私はイエス様のためにこんなに熱心に働いたじゃないか、私は何十年間も信仰生活をしてずっと教会に行って献金もしたじゃないか、どうして私よりもあの人の方が報酬が多いんですかと神様に食ってかかるようになる人がいるんじゃないでしょうか。打算的な信仰を持って自分は他の人より立派なクリスチャンだ、私は他の人より立派、たくさんの報酬を受けるべきクリスチャンだ、そんなふうに思っている人たちに対してイエス様は、あなたは後のものになりますよとおっしゃっているわけです。3つ目の答えは、この例えは神様のご計画を教えていると私は書きました。実はこれは、この例え話はね、マタイの福音書だけが記しているんです。ルカ、マルコ、ルカ、ヨハネはこの例え話を話してないんです。なぜかなと考えたときに、これはまさにね、ユダヤ人に対して読まれるためにマタイが入れた例え話だと言えると思うんです。つまりこの例えの本来の目的はユダヤ人のおごり高ぶりを戒めるためにイエス様がされた例え話だということが、言えるわけです。ユダヤ人の意識の中ではですね、自分たちは神様に選ばれて、まあ、先民であって特別に祝福された民族だから、異邦人などよりはるかに神様に愛されて多くの報酬を与えられるはずだというふうにユダヤ人は考えていたわけです。しかしそういう意識、そういう考え方は間違いですよということをイエス・キリストはここで教えられようとしているわけです。イスラエルは歴史的に見るならば、確かに神様によってもう朝早く雇われた人たちなんですね。一年なりの約束をいただいて、彼らは本当に早くから、歴史の早くから雇われた人たちです。神様のためにたくさん働いた民族なんですよ。異邦人の私たちはどうでしょうか。もう歴史的に見たら、神様のご計画の中から見たならば、私たちクリスチャン、教会というのはもう本当に午後5時に雇われた人と同じ立場にあるんじゃないですか。ほとんど神様のために仕事をしたということができないんじゃないでしょうか。でも神様は私たち異邦人に対しても同じような恵み、一デナリを与えようとしてくださっているんです。そして将来の予言のことで言うならば、後で雇われた異邦人の教会の方が先に天の御国に入るんだということを聖書は予言しているんです。それは空中再臨ということによって、イエス様が教会をまず最初に迎え入れて天の御国に連れて行ってくださるわけです。そしてその後にイエス・キリストは天から降りてこられて、地上でイスラエルのための王国を始められるわけです。ですから順番としては、先に教会が御国に引き上げられて、そしてイスラエルに対する祝福が始まっていくわけです。ですから先のものが後になり、後のものが先になるんだと、まあ、こういうちょっと教理的なことも含めてイエス様はここで教えられているということが分かってきます。あなたは何時に雇われましたかと最後書いてあるんですけれども、私たちクリスチャンは皆 午後5時に雇われたものだというふうに考えていただきたいんです。私たちは本当に何の行いもないのに、ただただイエス・キリストの十字架の許しによって一切の罪を許されて、神様の恵みの中で雇われている、神様の恵みの中に入れられているんです。神様のただ憐れみなんですね。それは神様の憐れみによって私たちは信仰生活を続けていくことができるんです。誰も自分の信仰を誇ったり自分の行いを誇ったりすることができない。なぜなら信仰を与えてくださるのは天の神様が与えてくださるからです。すべては神様から発して神様に至っているんだということを覚えて、今日このブドウ園の例えばあなたのために語られた恵みのメッセージだというふうにぜひ覚えていただきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の第20章から御言葉を取り継ぎました。十分でない取り継ぎであったかもしれませんが、主よ、どうぞあなたが補ってくださいますようにお願いいたします。私たちに真理の知識を与えてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊様によって正しい理解と真理にさらに導いてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊様によってまた力を与えていただいて、このキリストの福音を証しすることができますように一人一人を導いてください。私たちが決しておごり高ぶることのないように助けてください。自分が午後5時に雇われたものであるということを覚え、神様が与えてくださる大きな憐れみと恵みにいつも感謝して歩むことができますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。